ヨワカイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。こんにちは、そしてこんばんは。洋和会ラジオの時間です。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
斉藤先生、今日から仙台の七夕祭りが始まります。
あ、そうなんや。
はい、明日明後日と3日間続きまして、はい、8月といえば8月25日、仙台といえば仙台洋和会が始
まります。仙台洋和会だね。
はい、
あ、そうだね。
仙台の遠くの皆さん、そして東京から行かれる皆さん、どうぞ楽しみにしていてください。
なんかこの間の、はい、だいぶ前にあった BBT の、はい、何やったっけ、大学院の ABC の時にね、はい、あの、僕仙台に行きますとかね、私仙台に行きますみたいな人がだいぶ声かけてくれたよ。
皆さん一緒にじゃあ仙台に行きましょう。
うん、はい、そうやな。
ですね、
うん、
はい、
その時何かやってんの仙台で。8月の
20日8月25日は
何にもしてへんな、はい、何にもあれへんの、暑いだけか。
いえ、
弱会が
弱会が暑いんですよ。
忘れてました、はい、どうも。
弱会が暑いんです
よ。弱会が暑い、いいね。
で、今日も暑いゲストさんがいらっしゃって
誰が喜んでるの、みんなよ、
ね、はい、皆さんですけれどもね、はい、今日もですね、ゲストトークスペシャルの第3弾としまして、今日のメインゲストは BBT 大学で学ばれているジュリさんとカナさんがおいでくださって。
素晴らしいね。
素晴らしいですね。
これ学部生初めてやな。
学部生は初めてですね。
あれ、今まで大学院はみんな卒業生じゃなかったっけ。
卒業生だけでしたっけね。卒業生が多かった、ね、
そしたら現役学部で初めてや。
初めてですね。
素晴らしい。それも、
はい、裏若き女性
を。裏若き可愛らしい女性やで。
可愛らしい、はい、女性。
どないする
先生の鼻の下伸びてませんか。
何を言うてますねんよ。僕がそんなこと起こるわけないやろ。
スタッフの皆さん
も、ね、もうスタッフの皆さんもう嬉しそうな顔してさ、
はい、今日はなんかこう華やかですね。
ほんまやな、楽しいな。
はい、はい、では
こういうのたまにあると嬉しいな。
あ、ですね、あの先生のためにと。
なんかめっちゃ嬉しいわ。
はい、では早速ですが、
はい、
あのゲストのジュリさん、かなさんですが、自己紹介をお願いします。
あ、まずこっちから。
はい、
はい、BBT 大学学部生1期生の、今3年生の佐藤ジュリです。今はですね、ビジネスブレイクスルー大学1期生の230名の中の一人としてですね、大学を引っ張っていく中の一人として学んでいるんですけれども、なかなか他の人 の、まあ、あの頭のいい投稿にはなかなか追いつかず、いつもひいひい言いながら、投稿したりとか勉強したり、いつも斉藤先生の問題解決の授業を受けています。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
1期生なんですね。
ああ、1期生、は
い、大学を引っ張っていっているジュリさんですが、
ああ、はい、素晴らしいな。
素晴らしいですね。はい、では続いてかなさん、どうぞお願いします。
はい、こんにちは、戸谷かなです。私は、ジュリちゃんの年齢は少し上なんですが、2期生ということで後輩になりますね。で、
はい、
今学び始めて1年ちょっとになりますが、はい、実は大学入ってすぐに、仕事を始めまして、はい、今広告代理店で働いていまして、
はい、
まあ、広告代理店とは言いつつも、いろいろな企業のブランディングだったりコンセプト作りみたいなことをやっていて、非常に難しいことをやってるんですが、
難しいですね。
なんで、あの、まあ、社員が非常に少ないので、みんなあのそれぞれいろいろクライアントを受け持ってやっていて、まあ、日々ひいひい言いながら仕事して、プラス勉強も最近ちょっと、あの、斉藤先生の前で言うのもあれなんですがちょっと怠り気味になっていまして、あ、まずいなと感じて、感じてる日々でございます。
でも仕事と両立してってなかなか大変ですからね。いや、
それは大変だと思う。それは大
変ですもんね、うん、はい、頑張っていただきたいんですが、ところでせっかくなので、斉藤先生と私、もしくは問題解決と私という視点から少しお話をいただこうかと思いまして、
すごいね。大体それもな、前もって言わんと急に言うて答えさせるみたいな、 あここでどれぐらい喋れるか見ようみたいな、ね、
はい、
あすごいな、ちなみに俺ずっと喋ってんのはその間考える時間あげてんねんから、
はい、
うん、それが僕の優しさよ、
ありがとうございます、
はいはいはい、その間何にも考えてなかったな、ポカン
としちゃダメ
だ
よね、
そうや、
こうやって振っている間にこう考えて何を喋ろうかなっていうところですよね。でどちらから行きましょうかとかいうところでこうね伸ばしながら、
これはやっぱりあれちゃうか、先輩からちゃうか、
先輩からちゃう
か、わかります、先輩の
学部の先輩、
私はですね、斉藤先生は BBT 大学の教授の中でも一番大好きで印象に残っている先生、
おめでとうございます。
ありがとう、ありがとう。よかったな、はい、もうこれで目的終わったな、はい、みたいな。
ラジオはまだ続いて
ます。はい、まあ、理由がありまして、私は1年生の時に一番最初に実は代表をやらせていただいたんですね。うん、で1年生の代表として、まあ、大前健一先生の前で宣誓をしたんですけれども、その後こうちょっと入学生がこうわーっと散らばってこうちょっと懇親会をするみたいな雰囲気の時がありまして、その時に斉藤先生がなんと斉藤先生の方からですね、君は1期生代表だねって言って声をかけてくださったんですね。でその時は斉藤先生の存在を知らなかったんですけれども、でも本当にもうその時からもう印象にとっても強く残っていて、で蓋を開けてみたらなんと BBT 大学を代表するトップの先生だ、しかも問題解決の授業が面白い、
誰かこういうふうに言ってたんちゃうやろ、
私だって、
ね、
そんなことないそんなことないです、うん、それが斉藤先生と私ですね、お、はい、
ありがとう、ありがとう、
でもね、あの声かけてもらったら嬉しいですよね、
嬉しかったですね、
で講義を見たこの先生かと思われたわけですよね、きっとね、
僕こちらの人に声かけたから、はい、
もう2人とも美人さんですもんね、
じゃあ代表の人っていうのはものすごい目立つじゃん、
あ、はい、
ね、それで僕の場合は代表の人の話を聞く、当たり前やな、はい、他の人聞けへんねんから、これでね、内容がいいとこれはやっぱり褒めてあげないとみたいに思っちゃうわけ、ね、
なるほど、
だから人をかきかけこう行きながらね、あ、君よかったねみたいな、
はい、かき分けてるんですね、
うん、かき分けて、
見えないのが残念ですけどね、
う
ん、
そうね、はい、
はい、では続いてかなさんから
も、はい、私もさっき話がありましたように、私も実は、2期生の代表として大前健一先生の前で、先生を読ませていただいたんですけども、はい、その時に、入学する前にサンプルの授業をあの大学のホームページで見れまして、はい、斉藤先生のを見て、あ、なんかこんな面白い先生がいるんだなと思っていたんですよ、はい、でその先生を読んでる時に大前先生の後ろに皆さんあの教授の方が座ってらして、
はい、
でひときわなんかニコニコしていらっしゃる先生がいて、で、あ、これがあの斉藤先生かと思って、まあ、緊張しつつ私は読んでたんですけど、まあ、ニコニコしてる姿が見えて、あのすごく安心できたんです、あのニコニコしながら見てくれてる人がいたので、でその後にあの同じように懇親会があった時に、まあ、あの声をかけてくださって、なかなか良かったでみたいなことを言ってくださいました、はい、でその後あの、まあ、洋破壊ですとかいろいろ機会があった、あのあって斉藤先生にお会いしたいなと思ってたんですが、はい、なかなかこれがすれ違いです、
ですよね、
はい、なかなか機会がなくて、今日本当に初めてお会いできる、はい、まあ、ゆっくりお話しできる機会ということで楽しみにしてきたんですけど、はい、で実はちょっと斉藤先生に謝らないといけないことがありましてですね、2年次に入って問題解決2の授業が始まって、うん、で開校前に履修登録をしないといけないんですね、はい、でその時に私履修登録をしたつもりでいたんですが、どうやらできていなかったようで
そういう人もいるもんやんな、
なんかすごい自分でもびっくりしちゃったんですけど、で授業楽しみにしてて、いつかないつかなと思って、なかなか始まらないなと思って、同級生から問題解決なかなか大変だよねみたいな話をされまして、うん、でもう始まってるのって言ったところ、始まっていたようで、
登録されていなかった
と、そうなんです、
あら
ー、で教務室に問い合わせたら、もう今からは
ダメですと
受講できませんと言われて、なので秋からまたあの受講させていただくんで、
それまでは洋赤いラジオで勉強するということで、はい、
そうやな、それでな、はい、
本当にすみませんという感じなんですが、
なるほどですね、そんなこともあるんですね、大学院ですね、はい、
大学院はないな、あるか、あるよな、
あります、
ね、忘れる人ってな、
はい、いますね、
いや私がただ単にアホなだけだったのですけども
講座数も多いですからね、お勉強 ね大変ですが、はい、頑張っていきましょうということで、はい、それではですね、お二人から斉藤先生への質問をお願いしたいと思います。今度はどちらからいきますか。はい、じゃあゆりさんからお願いします。
はい、斉藤先生に質問、これすごく聞きたかったことなんですけど、私今大学3年生ですごく進路に悩んでる時期なんですね。
お、
はい、でこう周りから就職活動するのかとかいろいろ聞かれるわけなんですけど、はっきり言っても決まってないんですね。なので斉藤先生が大学生だったところ進路って決まっていましたか、または決まっていたとしたらそれは何がきっかけで決めましたか。
これね、非常にいい質問であるんだけど、僕の答えは何ら参考にならないねというのは、はい、3年の時なんか就職活動なんかしてなかったんじゃないのかな、僕の時代は、であの頃は大体どこ受けても通ったみたいな、
いい時代ですね、
そう、はい、だと思いますよ、
はい、
だから僕はあれいつなのかな、4年の時じゃないのかな、はい、就職活動はしてないよね、でしなくてたまたま学校の先生が君マッキンゼーっていう面白い会社があるから受けに行ったらええんだとか言ってね、いや僕何ですかそれ、服の会社かウイスキーの会社、マッキンレーとかマッケンジーとかあったからそれか言ったらちゃうねんとか言うて、ちゃうねんとか言うてないな、この人はあの白系ロシア人やから違うねん、コンサルティングや、僕コンサルティング興味ないんですけどとか言って、いや言って絶対話聞くべきやみたいに、でも新卒採用してないみたいですよとか言って、いいねんやみたいな、なんでやねんみたいな、それで行ったら、まあ、お前さんと話して、はい、それで、あら、お前何来てやらいいやんけみたいな、何にも参考になれへんってでもそれやったら話になれへんから、はい、今の3年時の人の、まあ僕はあの大学のね、BBT じゃなくて ICU の方の同窓会とか法人理事とかやってるもんやから学生と割と会うんですよね、それでインターンでもここにこう来るのね、そうするとみんなこう今一生懸命やっててね、もう今でも遅いみたいな、大変なんですよとか言うじゃん、ところがね、なんかこう聞いてるとね、もうどこでもええから受けに行ってるみたいな感じで、これって君なんや、何したいかどうかじゃなくてね、結局なんか就職しなくっちゃみたいな感じになってるんだろうね、はい、で僕はそういうことから言うとね、あのだいたい決められないと思うよ、すぐ、ね、それで皆さんの場合には世の中が豊かになってるもんやから、はい、あのそれこそ何、普通のアルバイトでも生きていこうと思って生きていけるんやろうと思うね、だからなんかね、あの今の、まあ、3年生やもんとするとね、できるだけ多くの人に会ってやっぱりその人たち そのいわゆる就職企業でリクルーターやってる人の話じゃなくてね、みんながその自分の仕事でこういうところがこんなところ面白いんだぞとかね、 あんなところは大変だけどみたいな、なんかそういう情報を仕入れることによって自分でね、あ一度これやってみようということをやってもいいんちゃうかなと思って、僕の時代はね、一つ入るとあのそこの会社で一生終えるみたいな感じだったんですよ、みんな、だから割と一つのところ行くとなかなか変わらないっていうような状況やって、今やったら別にそうじゃなくてね、特に皆さん問題解決学んでるから、このものの考え方っていうのはどこでも通用するんですよ、だからやっぱりいろんな人の話を聞き、そこから自分で一度これにチャレンジしてみようっていうことをやってみたらいい、ただしその時にね、僕はうちの最初のスタッフ、初めて入った子っていうのは武田っていうのだけど、彼女がうちに来た時に理由はね、 マッキンゼーにいてパートナーだった人で自分で会社を作っている人のところに話聞きたいと思って、マッキンゼーの人に聞いたら、いや何人かこう教えてくれて、まあ、パートナー以外の人もおったんやけど、でそこみんな訪問して、それでその時にこう何してんのかとかね、何が楽しいかとか、そういう質問をして、それで僕はもうその時で話聞いて、あ、これおもろいわ、そんな君採用みたいな、あのものすごい ええ加減にこう決めてるみたいなとかあんねんけど、逆に言うとね、そういう自分でやっぱり心のところに行くとおそらく間違いないよ ね。で彼女もマッキンゼーでインターンしてたもんやから、だからマッキンゼーと連中っていうのはそれなりの人たちがいるからっていうところで行ったんやろうと思うな。だからあんまりこのなんか就職しなきゃ、どっかに就職しなきゃっていうことであんまりドツボにはまるんじゃなくてね、だから今みたいにあの BBT の人っていうのはもういろんな会社の人がおるし、で洋画界に来ると大学院生も LTE のオープンカレッジの人もいろんな会社の人がおってね、それで結構今の3年生なんかでもあの洋画界や春巻クラブみたいなところに来てね、いろんな人と話して刺激を受けて、あ、そっちの会社面白そうですよねみたいなことで、あの相談したりしてる人もいるみたいよ。だからあのなんちゅうのかな、これもちろん一生いるつもりもないやろうけれども、やっぱりその会社の社長の話聞くの本当はいいんやけどね、すぐ上のリクルーターでなんかちょっとイケメンのな兄ちゃんが出てきて口うまそうに言うて、うわーこれやったらええかって言ったらな、そいつただの雇われてた、そのためだけ雇われてたみたいな、他もブサイクのおっさんばっかりやって何やったんやみたいになるじゃん。でも今企業はいろいろインターンっていうのを始めてて、それでちゃんと相手を見ましょうって、あんなね、マッキンゼーで僕が始めたんやからもう何年前やろな、それこそ30数年前ぐらいに、あれはね、あの言葉はあるんやけども、やっぱりお金で釣っちゃったんですよ、ものすごい高いアルバイト料ですから、それでみんなはうわすごいなと、でも片っぽで不安でね、これ言ったらね、名前聞いたことないし、マッキンゼーはその頃有名じゃないから、
ああそうなんですか、うん、
だからね、言ったらなんかまとめて女の子は香港に売られるんじゃないかそういう会話してたっていうぐらいね、みんなビビるぐらいに高い給料だったんですよ。そう、それでまあそういう中でね、まあいろいろこう、まあ、人を知ることができるとね、いいんやから、やっぱり人を知ると、その人からいろいろ、その人の会社だけの話じゃなくてね、あの面白いこといっぱいやれるんちゃうのかな、うん、僕ね ICU の分析したことあんねんけどね、それはあの IBM やあのソニーやっていうところにこう行ってる人って割と塊はあるんやけど、見てみるとものすごく分散してるんですよ。例えば一つの会社に一人とか二人しかいないみたいな、それを聞いたことないところに、ね、割と行っちゃってるわけ、うん、だからなんていうのかな、割とインディペンデントなんだよね。でそれも決して悪くないし、ただしその時に普通なコロコロ変わっていくと、僕はよくあの言うねんけども、自分で実力つけないで変わるとね、基本的に悲惨な道歩むね、給料下がっていくから、だから僕は一つのとこ行ったらもうそこの知恵とかな、経験とか、それをもう全て学ぶぐらいにして、それで自分自身でしっかりとした問題解決の考え方を持ってやったら、それを持ってね次のところに行くみたいな。ただそれは当てなしじゃなくてね、その仕事をしてる最中にいろんな人とまた知り合った時に、あ、こういう会社っていうのはすごいかもねっていうふうにねして、それから次に行くっていうのがいいんじゃないのかなと思ったりもするよね。で俺はマッキンゼー行ってから自分の会社この2つしかないんだもん、他知らないんだもん、ね、知らないんやけどいろんなクライアントを知ってるもんやから、そこでいっぱい学んだんですよ。そんな感じかな。
そうですね、じゃあぜひとも斉藤先生にインタビュアー第一代として聞かせていただきたいんですけど、うん、斉藤先生のやってなされているコンサルティングの一番楽しいところって何ですか。
業績が上がった時。
ああ、
それもね絶対それ、そこがあるからね、一生懸命、あのね、それとね当たり前やねんけど、 会社自体が赤字の会社は頼んでこないんです、うん、キャッシュアウトするのはもうもったいないから、うんね、だから会社全体は黒字でやってもこの事業部ずっと赤字みたいなそういうとこ頼んでくるやん、うん、そういうところ行くとな暗いねもうそうみんなのミーティング行ったのでもうみんなねそれにおまけハスに構えるというか斜めで見るわけよこのおっさんの話に来てみたいなまさか俺らの組気に聞いたらちゃうなみたいなでもねその事業部赤字の事業部で暗い事業部も何ヶ月か経っていくとね業績こう上がってくるそうするとね笑顔が見えるねこれが楽しいな要するにみんなの あなた方が学んでいるな問題解決の考え方を使ってで毎回言ってるようにそれは単に考え方だけやなしに人間力に関わってて相手を説得したりするわけやからそうするとねそういうことによって一つのこの不幸な人たちがね幸せになっていく姿見れるってこんなことってめったにないよ。だからよだからしんどいけどこれはええぞみたいにそれが醍醐味といえば醍醐味だよね。まああと細かいことで言うと僕は分析たくさん、まあ、うちのスタッフなど分析をいっぱいこうするんだけどねみんなが嫌がる機能法でまとめてストーリーを書くっていうのがものすごく好きなのよ。いわゆるそこのところがねどう言葉を使うか使い分けるかによってね、はい説得度が変わってくるの、はい、だからここでこういうふうに表現でもファクトから外れるわけにいけん、でもこのファクトの中から言えることを最もみんながね感動してもらえるような表現どうしようかって考えることってどれほど楽しいか、だからある程度のゆとりを持ってないとね、そういうことができないんですよ、はい、だから大体プレゼンテーションの始まる、まあ、デッドラインの1週間前にはパッケージができる状況に持っていってて、はい、1週間かけて言葉なんかをこう吟味していくみたいな、
なるほどね、
そういうことやってる、
はい、ありがとうございます。
You are very welcome 、うん、
ゲストトークの途中ですがまだまだお話が続きますので次回後半のトークをお届けします。また冒頭でもお伝えしました仙台洋話会が8月25日に開催されます。申し込み締め切りは8月10日ですので参加を希望される方は洋話会ラジオのページにある申し込みサイトのリンクをクリックしてください。洋話会ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。